FM 一宮をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの鍋谷美香です。本日は中野正康一宮市長をお招きして、広報9月号の市長メッセージ、小中学校のエアコンについてお伺いしてまいります。中野市長、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ラジオをお聞きの皆様もよろしくお願いいたします。
それでは9月号の市長メッセージについてお伺いしたいと思います。今回のメッセージは小中学校のエアコンです。今年の夏は本当に暑かったですね。
いや、本当に暑かったです。
はい、
7月に埼玉県の熊谷市で、観測史上最高の 41.1 度ですか、うん、8月にも岐阜県の下呂市や美濃市で41度を記録しましたが、まあ、この夏は猛烈な暑さとその合間に来た台風のニュースを連日見ていたので、猛暑と台風が夏の思い出になってしまいましたね。
本当ですね。もう35度くらいは涼しいというような感覚にもなってしまいましたが、
勘違いしちゃいますよね。
はい、一宮市はこの夏も七夕祭り、そして何といってもインターハイの男子バスケットボールなど本当に多くのイベントが開催されて、影響も大きくいろいろと悩まれましたよね。
そうですね。
中野市長も連日忙しく、エアコンの効いた部屋でじっとしているわけにもいかなかったと思います。本当にお疲れ様でした。
いえ、お疲れ様でした。
はい、猛暑の話に戻るんですが、7月には豊田市の小学校で悲しい出来事がありました。子どもたちの安全を守るため、学校にエアコン設置をという動きが連日のように報道されていますが、一宮市はすでに昨年度から導入を始めているんですよね。
はい、昨年度は市内のすべての中学校19の学校の普通教室にエアコンを設置しました。現在はすべての小学校42校で設置の工事を進めています。
さすが中野市長、先見の明があったということでしょうか。
はい、今年はとんでもない猛暑になることを予見していましたと自慢したいところですが、もちろんそうではありませんね。もともと3年前2015年に私が市長に就任させていただいた時、まあ、選挙の公約の中で、
はい、
小中学校の学びの環境整備を進めることを市民の皆様にお約束しました。まあ、その約束に沿って、これまでも校舎やトイレなどの施設の改修や、合わせて特色ある教育の充実を小学校中学校で進めてきたところです。
なるほど。ペッパーを導入して実施したプログラミング教育は話題になりましたね。今年は学校のブロック塀撤去にもいち早く取り組まれましたし、この夏のエグザイルの宇佐さんを招いて実施した学校の先生を対象としたダンス指導者講習会も好評でしたね。
ありがとうございます。エアコンの設置についてですが、
はい、
まあ、これはこれまでも学校現場、夏の暑さゆえにいろんな制約を受けて活動が制限されてきたわけですよね。まあ、例えば暑い時期は午後から授業を取りやめる短縮授業だったり、まあ、そもそも夏休みというものがそうですよね。夏は暑いから学校へ行けないという状況でした。
確かに今回の猛暑で岐阜県の高校は夏休みを2日延長する動きもありますからね。
小学校中学校にエアコンを設置するのは、そうした制約を少しでも減らしてより自由に活動できるように、勉強や部活動など子どもたちに夏の暑い時期も充実した学校生活を送ってもらいたいなと思って、決断したものです。
なるほど。だから中学校を先に実施したんですよね。
そうです。中学校は勉強や部活動などで、学校にいる時間が長く、夏休みも補習や部活動などで学校を利用する機会が多いので、先に中学校からエアコンの整備を始めました。
そうですね。高校受験で勉強する子も多いですからね。そして今年は小学校42校で工事が進められていますが、それも大きな費用がかかりますよね。お金の工面でも工夫されたんですよね。
なかなか苦労しましたね。工事費については昨年度実施した中学校が全体で約10億円で、今年度小学校の分は24億円になります。
24億円、
なかなかな金額なんですが、 その内訳なんですけれども、昨年度中学校に設置したときは国から補助金、文部科学省の方から2億3000万円いただくことができました、
はい。
まあ、ただ今年度小学校の分について国の補助があるかどうかまだ現時点ではわからないという状況になっています。まあ、それでも国の補助金のありなしに関わらず、まあ、やはり一宮市で負担しなければいけないということは変わりないというふうに受け止めております。
はい。
まあ、今回一宮市の負担の大部分ですけれども、合併特例債という借金を使おうと思っております。まあ、この借金なんですけれども、市町村合併、一宮市は美祭市や木曽川町と合併しましたけれども、市町村合併したところを国が応援してくれる借金で、借金の返済の時に7割国が面倒を見てくれるんですね。
7割、市の負担は実質3割になるということで、一宮市にとっては断然有利な制度ですね。
そうです。確かに一宮市にとって有利な制度ですが、それでも残りの3割は自力で返済していかなければなりません、
うん。はい。
またエアコンつけた後、完成した後は、まあ、維持管理、電気代なんかの経費も必要になりますので、
うん、
市としてもですね、他の予算を切り詰めて対応していこうと、まあ、そんな努力をしています。
なるほど。
まあ、例えば七夕祭りの開催経費、
はい。
まあ、こういうものは市の裁量、国や県の縛りなくですね、市の裁量で決められますので、今年もですね、そういった予算は一律 5% カットしてるんですね。
うん。
まあ、こうした取り組みをこれからも続けていかなければいけないなと考えているところであります。
いや、お金の切り盛りも大変になっていくんですね。うん。まあ、私たちもその点では苦労している先輩になりますので
みんな苦労してますよね。
はい。何かあったらご相談ください。はい、
ありがとうございます。で、もう一つ、市内の企業など事業者の皆様にお願いする話があるんですね。
はい。
事業所税という税金があるんですが、人口30万人を超える市で納めていただく税金です。まあ、一宮市は美祭市、木曽川町と合併して人口30万人を超えたんですが、これまではこの事業所税をですね、一宮市では減免措置、まあ、減税してたんですね。
はい。
で、ただもう合併して13年経ちますので、これを段階的に廃止することにしています。まあ、企業の皆様、事業者の皆様には事業所税を少しずつ多くお支払いいただくということになりますので、はい。そこで増えた税金はですね、
うん、
教育施設の整備など、まあ、有効に活用してまいりますので、関係の皆様におかれましてはご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。
はい。まあ、多く払った分、その分一宮市の未来を担っていく子たちのために活用されていくということですね。
はい、そうです。
はい、ありがとうございます。子どもたちのためにいろいろと悩み苦しみ、そしてその結果としてエアコン設置されたということが今回よく分かりました。これからもよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
そろそろお時間になりました。最後に中野市長より一言いただきたいと思います。
一宮市は昨年と今年の2カ年で、小学校中学校の普通教室にエアコンを設置いたします。さすがに今年はないんですけれども、昨年度ですと、まあ、エアコン学校に入れるのは子ども甘やかしとってどうという、まあ、そんなご指摘もいただきました。
はい。
で、私はですね、いや、エアコンの機械は入れますけど、スイッチ入れるかどうかは先生次第なんで、教育現場の良識を信じましょうよという説明をして、ご理解を求めていたところであります。まあ、夏休み期間中の補修だったり、そもそも夏休み時期の設定ですね、いつ始まっていつ終わる、まあ、こういったこともですね、いろいろ、まあ、夏は暑いからと言って諦めていたことが、まあ、自由にいろんなことを検討することが可能になりますから、子どもたちが楽しくのびのびと夏の時期の学校生活も送ることができるようになると期待をしています。
ますます一宮の子どもたちがのびのびと学校生活を送る毎日が実現されていくと思います。中野市長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。